EKGB ネットワーク584。残されたメモリー、刻まれたメモリー、倒せはまだ無理だ。いや、月はただ回り始めた時もあり、僕の街があった
。
これは決して2本撮りではないことを再度言ってる。再度って言うたらというところで、オープニングの、ディアのノアで始まっておりますが、
はい、
正直言って2本撮りです。さっきの話の続きですけどね。
そうでした？
どんな話でしたっけ？
今回、前回が87回のインターネットラジオですから、
はい、間違いないですね。
はい、88回ということで、
水広がりの2つやね。
はい、ほんまや。語呂のいいところで、うん、でもあと12回で100回になるからね。
すごいな。
すごいよ。
すごい
ですね。12年かかるかもしれんね。
そっから。
そっから。そんなことない。
そんなことない。
そんなことない。
次の
そんなことない。もう、日本撮りを6回やったら終わりやな。そんなこと言うたらあかんねんけど、これね、最近去年の9月からアップロードしてなかったんですよ。バンバンで収録させてもらったやつも、はい、そしたらね、クレーム届きましてね、結構年末からなんでしてへんねんと、で、年明けには広島の消防士さんから、ここのネタも公演で使用したりとか、いろんな学習に使ってるから、ぜひともアップロードしてくれっていうこと。
外の人から
って、
すごい、なかなか認知されてるんやね。
年末はね、そうなんですよ。東京の方と、あと群馬だったかな。
こんなしょうもない話でいいんですかね。
いや失礼やな、君。失礼やな。
ちょっとそれ今のところ
すいません。
いやいや、まあこういうこう和気あいあいとできることがなんかまあないんでしょうね。こう単発って言い方あるけど、いろんな地区でやろうっていう人がバーって全国出てるんだと思うんですけど、それがなかなかまとまって何かこの身近でいないっていうのがもどかしいところやと思ってる人も結構いたりとか、で結構若い連中も今関東の方もやってくれてまして、僕らよりもはるかに若い30代世代が、やっぱりそこはね、やっぱ木村さんが火をつけた、自分の大切な人を守ると、いや、あれ木村さんの一言から始まった言葉ですからね。今全国に広がった自分の大切な人を守るっていうのは、あれ衝撃やったで。取材に来た人に、え、僕何も森さんとこの家族守るなんて思ってないもんねって言われて、なんてこと言うねんこの人。当時はなんかね、やっぱり僕自身も綺麗事やったと思うんですよ。なんか他人守らなあかんとか、だから自分の家族も守れへんのに他人なんか絶対守られへんいうことに気がつかされた一言やったね。
本人以上に受ける人が立派だと助かるな。
いや、あの時はもう目からうろくろ、ちょっと涙目になったけどね。でもその言葉からやっぱりこう広げていって、今専門家の方々もいっぱい言っていただけるとか、チャンピオンマップもね、全国に広がったりとか、ウリスティの発信が全国に届いてるっていうことが、あ、沖縄でも聞いてくれてます。
へー、
はい、 縄でも聞いていただいて、北海道は知らんけどね、
うん、うん、沖縄の玉城さん聞いてますか
玉城さんじゃないねそうか、決して玉城さんじゃない
沖縄からも、ね、ってこと
なんとかグスクさんって多いから、
ね、玉城さんじゃないですね言うて名前が、音楽やってるね、
うん、
石原くんとかね、ちょっと若いですよ、音楽の先生ですよ、
うん、石原くん聞いてる、
うんうんうん、石原くんとか、稲垣さんとかね、
稲垣さん聞いてる
わざと言
われどう言っていいのかわからない
稲垣さんっていうのはあの沖縄大学の先生なんですけど
そうなんか
その先生ももともと阪神淡路の被災をされて、うん、で、うん、去年に僕が公演に行った後、加古川ネタでいろんなところで話を稲垣さんがしてたら、うん、那覇の純駆動の店長も加古川出身やでやったかな、
頑張ってるね加古川の人、
加古川の人ね、うん、もう一人も見つけましたって誰やねんって思ったけど、うん、なんかそんな風にこう加古川出身の人もいろんな地区にいて面白いなと思ったりとか、うん、まあまあそういうネタも含めてこの防災のちょっとした笑い話としてね、うん、いろんなところで広げていただけたら、
うん、まあ、
うん、眉間にしわ寄せて防災の話をするだけがね、防災の話では、
いやジュリちゃんも頑張ってやってくれてるしね、
うん、あそうですよね、
なんかお姉さんが、
うん、お姉ちゃんもなんか
タレント
デビューとか
どこやったのか多分よく知らないですけど、
なんかソロのコンサートを開いたとかっていう話だったね今日、
ゆりちゃんも加古川ですもんね、
そうですね、
うん、まあ、加古川いっぱい頑張ってくれてる若い人たちがいるんで、うん、まあ、我々も頑張ろうと思ってるところなんで、うんうん、まあ、正直言ってこれ日本撮りなんで自己紹介もあの87回 の、 あの1番を聞いてもらったら
雑やな
じゃあ、今回も、ザビエル大西と
部長こと平林
ボーイことツッコンツクだ、
ゲストでしたっけ、
木村です、いや純礼
儀、純礼儀か、あ木村です、
同じく浜田です、
うん、
うん、
まあ、なぜかね前回と同じ5人です
から、何やろね、
あれからだいぶ経ってるの、
ね、そうなんですよ、新聞社も来ずね
相変わらず
長いこと来
へん、なんかとあることがあっても来られへん状態なんですよこれは、
でしょうね、
ということで、まあ、今日も進めていきますが、
はい、
前回に引き続きちょっと際どい話を、さっきじゃないさっきじゃないね
前回
終わりで、際どい話で終わっていきましたが、うん、まあ、あの語られないというか語りにくいことを語っていこうと、うん、平林さんも言われてましたけれども、
うん、
どんなことがやっぱり今までは言ったあかんかなっていうようなことが、
言ったあかんかな、
うん、いやこれはほんまはこうやろうけど、あ、まあ、人前ではあんま言われへんかな、うん、いや極端に言うたらね、うん、僕は最近講演で言ってる、災害時用援護者、
うん、
まあ、津波でその人を助ける、いやもう言い方悪いですが90を超えたお年寄りをですね助けに行くために20歳以上の、うん、消防団員が何人か亡くなってるという話があるんですね、3.11 で。これが本当に正しいことなのか、
うん、
間違いとまでは言わないですけれども、
うん、
どうすべきだったのかと、やっぱり人道的に考えたら、うん、あ、おばあちゃんおじいちゃんが家にまだおるから、うん、迎えに行ったらなあかんという気持ちは分かるんですけどね、
分かるね、
いやだから その元には結局津波の怖さの知らんからそういう行動を取ったいうこともありますよね、やっぱり結果的に言うと、だから、うん、その取るべき行動いうその行動をね、考えて動く行動
いうのをちょっと考えて、
あ、そう、考えて動く、
行くじゃなくて考える行動、
考えて動く行動が、まあ、冷静にそういうふうなことができればよかったんか、まあ、その辺が難しいんですけどね、
うん、
ただやっぱり消防団の人が結構亡くなってるっていうのがすごいなんか気になってしまって、僕は、ま
あ、消防団の連中はこう、ね、正義感も強くて、うんうん、まあ、グリーンシティには消防団はないですけれども、うん、正義感も強くてっていうのがあっ ってそういう行動に出ていったんだろうと思うんですけど、うん、これってやっぱりちゃんと検証せんとねえあかんのんちゃうかなという気はするんですよ、うん。